じゃあ、あのメッセージの準備をしていただきたいと思います。今日はですね、高橋修君にしていただくんですけども、どういう経緯かということをちょっとお話ししたいと思います。彼はですね、この、準備いいかな。4月にですね、高松の大学に来るためにこちらに来て、今、父の子ハウスで下宿をしています。で、メビッチョの、スタッフとして今活躍してるんですね。でこの夏子どもたちのキャンプがあった時に、私はたまたまそこに出ていて、王くんがですねメッセージをしてたんです。でいやこの子面白いな、本当に子どもたちを引きつけてですね、何の話をしてたかってアリの話をしてたんですよ。アリとアリの習性から人間の話をしてたんですね。あ、この子面白いなと思って、でここに立つメッセンジャーというのは立派だから立ってるわけではないんです、これからのことも含めてですね。そして、メッセージ、足育ててよやってみるって言ったら、させてくださいということでチャレンジし、3回コーチングをしました。でも実はですね、この3回彼にとってもうむちゃくちゃ2回目がきつかったと思います。彼はですね LINE ですごい鋭い質問してくるんですよ。実際の自分の生き方とかね、いろんなことで悩みながら、これでいいんだろうか、これでいいんだろうか、これはどういうことですかって聞くので、私もコーチングでいやそれはどういうことだと思うっていう中で、しかし、先ほどの一品の話ではありませんけれども、姫さんもそうですけれども、本当に一生懸命やっていって燃え尽きてしまって、もう聞きたくないぐらいになった。要するに一度死んだんですね。死んだんだけどもやっぱり消えなかった、その思いが消えないで復活したわけですね。で私たち進学校の時もいつもそうで、もう先生牧師やっていけません、もう燃え尽きました、できませんって言ったら、先生方は笑いながら、やっとスタートが来たねっていうね。これは今日のメッセージにも変わるかもしれませんけれども、私たちは肉の力ではなくて御霊の力で物事をするためには、一度死ぬとか挫折するっていうことを必ず通るんですね。だから挫折や燃え尽きるっていうことは終わりではないんです。本当に神様からのものであるか、また神様の本当に命をもらって復活していくんですね。で短いんですけれども、王ちゃんの中にもそのことが起きたんです。もうこのままだったらメッセージなんかできないっていうところまで行ったんですけれども、そこで彼は取り扱われて、今回メッセージが与えられました。でもまだ19歳ですよ。18歳、18じゃあんまり僕と変わらないですね。本当に祈ってほしいし応援してほしいし、逆に18歳だから分かったこと、示されたことがあるので、私たちも謙遜にですね、彼が語るんじゃないです、彼のメッセージではないです、神様が彼を通して語るメッセージに、期待していきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。
あ、皆さん、ハレルヤ、ハレルヤ、高橋修です。じゃあまずはじめに、今回メッセージをする機会を与えてくださった神様に心から感謝します。神様最高です、愛してます。 I love JesusI love Jesus! I love Jesus! 今から神様の御心を伝えられることを確信してメッセージをしていきます。突然ですが、私は昨日の夜、すごく死にたかったです。死にたいほど辛かったです。好きな YouTube を見ても、美味しいご飯を食べても、頭によぎるのは明日のメッセージ、メッセージ、メッセージ、メッセージ。うまくメッセージできるだろうか、うまく喋れるだろうか、そもそもここに来たばっかりの俺がメッセージしていいのだろうか、そうした不安で頭がいっぱいで、いっそのことを死んで全てを投げ出したいと思っていました。しかしその時ふっと心の中に言葉が思い浮かびました。イエス様に従うことってそんなに苦しいことなん、そんなに辛いことなん。その言葉を聞いて私はハッとしました。なんでやねん、なんでやねん、そんなわけあるかいな、そんなことあるかいな。それは断じて違うと気がついたんです。ヨハネによる福音書15章11節、これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで 満たされるためである。私は今喜びで満たされています。神様の確信にあふれています。共に御霊の霊に満たされましょう。アーメン。突然ですが、ここで皆さんに一つ質問です。皆さんは頑張って信仰していませんか？頑張ってお祈りをして、頑張って聖書を読んでいませんか？私も昨日まではそうでした。しかし今はっきり申し上げます、それは本当の信仰ではありません。実を結ぶ信仰ではありません。では本当の信仰とは、実を結ぶ信仰とは何なのか、それについて今からメッセージさせていただこうと思います。今回のイエスは誠のブドウの木という箇所は例え話で語られています。この例え話に主に出てくるのは農夫、ブドウの木、枝、そして実の4つです。そしてこの箇所の最初で語られている通り、農夫とは父なる神様、ブドウの木とはイエス様のことです。そして枝とは私たち人間のことなのですが、今回の箇所には3つの枝について書かれています。1つ目はブドウの木につながっていない枝、2つ目はブドウの木につながってはいるが実を結ばない枝、3つ目はブドウの木につながっており実を結ぶ枝、この3つです。この3つの枝を考えるにあたって最初に理解しておかないといけないことがあります。それはイエス様につながることと実を結ぶということです。私もメッセージを頼まれた時、この2つについて考えていたのですが、正直全く分かりませんでしたし、今も完全に理解できているわけではありません。私は最初、実を結ぶこととはクリスチャンを増やすことだと考えていました。しかしそういうことだと、それは信仰による救いではなく行いによる救い、つまり律法主義となってしまいます。では実を結ぶこととは何なのか考えていたとき、ある聖書の一箇所が与えられました。それはマルコによる福音書4章の1節から9節の種をまく人の例えの箇所です。ここでは御言葉という種が耕された心にまかれることによって30倍、60倍、100倍の実を結ぶと書かれてあります。また今回の箇所のヨハネによる福音書15章の7節には、あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい、そうすれば叶えられると書いてあります。このことから実を結ぶことというのは御言葉が心に根付くことだとわかります。御言葉が心に根付くこと、つまり御言葉を素直に聞き、またそれに素直に従うことができるようになるということです。ではそのようになるためにはどうすればいいのか。イエス様につながるほかありません。ではイエス様につながるとはどういうことなのか。それは今回のヨハネによる福音書15章の10節と12節に書かれてあります。10節、私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。12節、私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。 これが私の掟である。つまりイエス様につながるということは、イエス様の掟を守ること、すなわち互いに愛し合うことということです。ここまで話してきたことをまとめると、身を結ぶこととは御言葉に素直に聞き従うこと、イエス様につながることとは互いに愛し合うことということです。これを前に述べた三つの枝に当てはめると次のようになります。1-1 のブドウの木につながっていない枝とは、互いに愛し合わず御言葉に素直に聞き従っていない人たちということです。で、三つ目の枝、ブドウの木につながっており実を結ぶ枝とは、互いに愛し合い御言葉に素直に聞き従う人たちとなります。それでは2-2のブドウの木につながってはいるが実を結ばない枝とは、どういう人たちのことを指すのでしょうか。さっきの言葉を当てはめるとするならば、互いに愛し合っているが御言葉に素直に聞き従っていない人たちということになります。しかし互いに愛し合っているが御言葉に素直に聞き従っていない、互いに愛し合いなさいとは、イエス様の語られた御言葉です。ですので、互いに愛し合っているのに御言葉に従っていないとはどういうことなのでしょうか。マルコによる福音書4-28には次のように書かれてあります。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。つまり私たちは私たちの知らないうちに御言葉に素直に聞き従うことができるようになるということです。そこには人の努力や頑張りは一切関係ありません。ここで私はブドウの木につながっているのに実を結ばない枝とは、自分の頑張りや努力によって人を愛し御言葉に聞き従おうとしている人たちだと考えます。しかしそれでは私たちは何もしなくていいのでしょうか。いつか互いに愛し合えるようになるでしょうと言って自分からは人を愛そうとしない生活、それは本当に実を結ぶ信仰と言えるのでしょうか。私は違うと思います。クリスチャンはよく通り良き管と例えられます。管とは、受けたものをそのまま流し次の人に渡すためのものです。私たちはもう弟子なのですから、神様からは常にあふれんばかりの愛を受けています。しかしその受けた愛を他の人に流さない生活、つまり自分から人を愛そうとしない生活とは、果たして本当に管と言えるのでしょうか。自分の努力によって人を愛することはできません。自分の頑張りによって御言葉に聞き従うことはできません。神様の愛に満たされなくては実を結ぶことはできないのです。しかしそもそも人を愛そうとしなくては実を結ぶことはできません。私たちにできることはシンプルです。神様にお祈りをして人を愛そうとし続けることです。完璧に愛する必要はありません。なぜなら私たちの力ではそれは不可能だからです。大切なのは愛そうとし続けることです。ヨハネによる福音書15-7にはこう書いてあります。 あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。神様にお祈りをして互いに愛し合えるように願い続けるならば、それは叶えられるのです。これこそ実を結ぶ信仰だと私は思います。神様にお祈りをして互いに人を愛そうとし続けましょう。じゃあ最後にお祈りをして締めたいと思います。イエス様、どうぞメッセージを最後まで守ってくださったことを本当に感謝いたします。どうぞ、OVMC の皆さんの上に、また世界中の教会の皆さんの上に、また世界中のすべての人の上に、イエス様からの、神様からの、聖霊様からの溢れんばかりの救い、祝福、平安、癒し、愛がどうぞ豊かにあって、どうぞあなたの愛で満たされて、どうぞ喜びを持ってあなたを賛美し、あなたを褒め歌うことができますようにお願いいたします。すべてにおいてあなたの最善があることを期待し、確信し、感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。
ヨハネの福音書の15章、聖餐式をしていくんですけれども、今語ってくださいました。この箇所はですね、イエス様が十字架にかかる前の本当に遺言のところなんですね。そして弟子たちとイエス様と神様との関係を語っています。とても単純ですね。私たちは枝に過ぎない。そして枝はしっかり結びついていたら実を結ぶ。でも結びついていなかったら実を結ぶことはできないんだ。私たちは枝に過ぎない、いや枝なんだっていうのは、この世的に言うとですね、何の力もないって思いがちですけども、いや枝でいいんだって思うんですね。枝が一生懸命修行を積んで頑張ったらいい弟子になるわけではないんです。枝が何かすごい力があれば神様の栄光を表すわけではないんです。枝にとって必要なのは、多くの言葉を借りると通りよき下りになるか、すなわち清められているかどうかなんですね。例えば私たちは人が憎いなとかね、また本当にこう あいつこうなったらいいのにとか憎んだりとか裁いたりとか、また汚れた思いをもし持ってるとしたら、それは何かに結びついてるんですね。で、聖書はそれを罪と言ったり世と言うんです。世の中の価値観に結びついてるならば、平気で人を裁いたり憎しんだり汚れた思いでいっぱいになります。でも本当に許す心とか愛する心とか与える心とか、ああ本当に神様素晴らしいなっていう賛美の思いで満たされた時に、これも自分の力ではない。私たちは天に結ばれている、イエス様に結ばれているから、そういう思いになるんですね。私たちは枝に過ぎません。枝が他の枝と比較しても意味はありません。ただ枝が清められているかどうか、それが問題なんですね。聖書を見ていくとですね、3節に、私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっていると書いています。いやいやいや、イエス様そんなこと言っても私清がありませんわ、イエス様私は罪人です、私はダメですっていうのはですね、イエス様がいやいや私の話した言葉を信じているあなたはもうすでに清いんだと言ってるんです。いやいやいや私は清くないっていうのはとても謙遜のように思いますけども、不従順ですよね。イエス様がもう十字架の家にあなたの現在も過去も未来も罪を全部許したんだから、そしてその私を救い主として受け入れたんだから、あなたはもうすでに清いんだって言ってるんです。その時にいやいやというのか、はい、気持ち的にはね申し訳ないけれどもという気持ちがあったとしても、はいイエス様私は清いものにさせられています、イエス様の言葉に対してはいと言える心が清さなんですね。この清さの家に信仰によって私たちは救われるだけであって、 努力とか熱心ではありません。だけども不思議なのは恵みと行いっていうのは一緒なんですね。恵みを受けた時に主につながった時に私たちは愛の行いが自然にできるようになるんですね。私はですね、さとこちゃん今日いませんけども、いつも来るさとこちゃんのことを思うんです。私は血のつながってない、全く他人の子を自分の子供のように受け入れることは無理だと最初ずっと思っていました。しかしですね、本当にこう来るたんびにつながっていくんですね。血のつながりではないっていうことが分かってきました。この頃はですね、私のことをじいじって言うんですよ。でお風呂に一緒に入るでしょ。そしたら家内がバスタオル持ってくるんですよね。その時の様子をちょっと演じましょうか。はい、もう上がったら、ちゃんとバーバーって呼びなさい。バッバーバッバーって言うんですね。もう可愛くてね、なんかね、そんなこと言われたら血のつながり全然ないんですよ。でももう本当に自分の子供や孫のように感じるんですね。それと同じように、本当に清い聖なる神様と私たちがどうやったらつながるんでしょうか。一生懸命良いことをしたらつながるんでしょうか。何か御心を行ったらつながるんでしょう。できないんですね。枝に過ぎないんですから。でも私たちがイエス様の言葉を、イエス様のなしってくださった十字架を、イエス様ご自身を信じるだけ、信頼するだけです。その時に本当につながってしまうんですよ。つながってしまうんです。そして私たちには何の力もないんですけれども、御霊が流れてくるんですね。命が流れてくるんですね。そして御霊の実や義となる実っていうもの、聖書が言ってる実が自然となっていくんですね。ですから私たちがすることは頑張ることではなくて、むしろ委ねることであったり、任せることであったり、本当に神様に正直に話すことを通して変えられていくんです。ですから最初に立法ではないんです。最初にねばならないんではなくて、最初に全てイエス様がなさってくださった十字架の技、愛の技、許しの技を思い出して、次に私たちがそれを信じた時に恵みによって行動が生まれてくるだけなんです。この順番がとっても大切なんですね。王ちゃんの最終結論は、愛し合う、愛そうとする、その御言葉の根拠としてはですね、14章の15節にもあるように、あなた方は私、じゃなくて、15章の12節私があなた方を愛したようにが来るんですね。まずイエス様が来るんです。まずイエス様のなさった技が来るんです。まずイエス様の行為が来るんです。それを思った時に互いに愛し合うことができるよ。イエス様はあなた方が私にとどまっている間、私の愛にとどまっているならばできるよって言ってるんですね。ですからこの清められるっていうことが一番大切なんです。清めっていうのはあの人を変えることではないんです。うちの主人を変えたら清められるんではないんです。あの職場のあの人が変われば私は神様の声聞けるんではないんです。そうではなくて、裁いてしまう、悪いことを思ってしまう、私が通り置き下りになってない、まだ傷がある、まだ罪がある、まだ妬みがある、これはイエス様につながってない証拠なんです。これを主のもとに持っていって、悔い改めて血潮を持って清めてもらうときにスーッと来るんですね。ですからイエス様に結びついているかどうかっていうのはあなたの思いで分かります。もし不安や恐れがあるならば何かに結びついているんです。でもイエス様に祈った瞬間にですね、不安や恐れはあるんですよ。でもイエス様不安です、イエス様本当に怖いですって祈った後に思いがですね、あ、大丈夫だ、主は私を愛してる、主はこのことも益としてくださるって思った瞬間、私たちは、あ、結ばれてるなと分かるんです。神様のことをアバ父よと言った瞬間に、あ、聖霊によって父に結ばれてるんだって分かるんです。そして神のことされたっていうことを実感できるんです。この心の部分が、いつも戦いなんですね。で今、10月になって聖餐式をさせていただきますけれども、悔い改めのない聖餐式はない。別の言い方をするとですね、私たちはみんな枝ですから、 通り良き下りさえなればもう安心感と祝福と力はあるんです。それを認めましょう。誰かのせいではない、誰かが悪いわけでも何でもない。本当にまだイエス様以外のものに結ばれていたり、イエス様以外の価値観を持っていると来るその悪い思いや願い、これが罪であり問題だから、それをイエス様に持っていくとき、それが真の悔い改めのときなんですね。そしてすっきりして、もうとにかく主に結びついている喜びと感謝と恵み賛美、これしかないじゃないですか。これをすっきりしてですね、今日帰っていきましょう。しばらく悔い改めの時を持ちましょう。天の父様、ありがとうございます、皆さんイエス様の言葉を信じてアーメンですか。皆さん神様に愛されています。また本当に勝利を取っています。でもう一つ補足しますね、この箇所はですね、まあ子供たちと一緒の礼拝なので、まあ、メビッチョの王ちゃんに頼んだんですけれども、あまりにも有名な箇所で、あまりにも深い箇所で、彼が何を悩んだかというと、神様につながっているのに実を結ばない木は切られるというところなんですよ。っていうね。で、私もそのことの疑問に対してちょっと調べてみました。15章のところにですね、2節に、私につながっていながら実を結ばない枝、これどういうことかっていうとですね、まあ、要するに、ブドウの木で考えるならば、病気の木であったり弱い木であったり、つながってるんだけども葉が枯れてきたり虫に食われたりっていうあるじゃないですか。人間で言うならば信仰が弱っていたりとか、本当に病に、なんか試練の中にあるとかいう意味でもあるそうなんですね。でこのまま文字通り訳すると、もう弱くなっちゃった、奉仕ができなくなっちゃった、病気になってしまった、だったら神様は捨てられるんだ、実を結ばないから捨てられるんだって解釈しちゃうんですね。これを王ちゃんはずっと悩んだんです。分からない、僕には理解できない。私はですね、その私じゃなくて、ちょっとその仲介書を読ませていただいたり、いろんな本を調べたんですね。ただ個々の取り除かれるっていう、切るっていう、言語はですね、実は他に持ち上げるとか、なんていうかカバーするとか、十字架を追うっていう言葉と一緒だって書いてるんですね。でイスラエルのなんていうかブドウの木っていうのはとても低くてですね、地を這うようにして栽培するそうなんです。ですから地を這うところっていうのは泥がかかったりとかして実を結ばなくなるそうなんですね。で、切るだけじゃなくて持ち上げるとか追うという意味もあるそうなんですけども、その時農夫はどうするかっていうと、こう下に張って土 まみれになってる木を持ち上げて高くして洗ってあげて実をなるようにするっていうんですよ。だからその仲介者はですね、ここで実を結ばない枝は父が取り除かれる、切ってしまうっていう意味は正しくないんじゃないかと言ってるんですね。本当の意味は病気の枝、また実を結ばない枝が実を結べれるように持ち上げて代わりに追ってケアするよという意味だから、クリスチャンは二通りありますよね。本当に元気で訓練を受けたい、もう厳しくして伸びる時ってあります。それは健康な時です。でも弱い時はむしろ癒してほしい、慰めてほしい、そっとしておいてほしいっていうね、その二つを農夫はするんだと。その前半はこういう意味だと言っていました。ロちゃん、ちょっと納得したかな。どの解釈が正しいか分かりません。でも命を捨てるほどにイエス様は、罪のない方が私たちの罪を負っている以上ですね、私たちが実を結ばない時に来ちゃうぞっていう方ではないことは確かかなと、そういう時期を私たちは通るんですね。で健康になった時にですね、逆に訓練ではなくて優しくされると私たちはこそばよくなるんですね。訓練してもっと伸びたいから。だから弱い時には弱い時のように神は私たちを愛してくださり、そしてまた伸びる時には伸びる時のように訓練してくださって、どちらにしても実を結ぶようにケアをしてくださる神様の愛がここに書かれてるんですね。これは本当に聖霊様によって神様が教えてくださったことですので分かち合いました。